はい、それではプロジェクトスティンガー ECC コンピュータ専門学校の皆さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
いかがでしたでしょうか。ではこれより藤原重工のプロジェクトスティンガーのプレゼンテーションを行っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では早速このゲームの概要を説明させていただきます。本作はステージクリア型の 3D アクションゲームとなっております。プレイヤーはウェポンチェンジやコアメモリシステムを駆使して敵を倒し進んでいくアクションゲームとなっております。本作のコンセプトが簡単で爽快な連携コンボということでして、武器チェンジによる簡単で華麗な連携コンボとチェーンシステムやアビリティによるコンボの爽快感と中毒性を持ったゲームを提案します。そして本作のメインターゲットがアクションゲームにおいて敵を攻撃する爽快感や格好良さを求める男性ユーザーをメインターゲットに置いております。ではこれよりゲームプレイ動画の方を再生しながら僕がご説明させていただきます。こちらがスティンガーのタイトル画面となっておりまして、今回はニューゲームを選択して進めていきたいと思います。こちら画面中央にいるのがスティンガーです。スティンガーは剣と盾、そして銃を装備しており、剣での地上攻撃、加えて空中攻撃、弱射撃、最後に強射撃を行うことができます。今回はこのミッション1をですね、進めていきたいと思います。今画面上に出てきたのが行く手を阻むエネミーです。こちらを先ほどご説明させていただいたアクションを駆使して敵を倒して進んでいくというのがこのゲームの基本となっております。そしてこちらのポータルに入ることで次のエリアに進むことが可能です。そしてこちらアイテムボックスになります。アイテムボックスは攻撃することで開きメモリというのを入手できます。このメモリはメニュー画面を開いてコアメモリという項目でカスタマイズしセットすることが可能です。コアメモリには能力向上系のメモリとアビリティを使用するメモリ、加えて武器を装備するメモリがございます。今回は先ほど入手した能力向上系のメモリとアビリティであるドロップインパクトを装備して進んでいきます。画面左上にご注目ください。先ほどから敵を攻撃している時に散っているこの緑の四角い箱なんですが、こちらはですね、先ほどセットしたアビリティを使用するために消費するエネルギーとなっております。このように溜まると左上に技名が表示されます。そしてアビリティを使用すると敵に強力な一撃を加えることができます。そしてこちらステージ後半なのですが、ステージ後半になるとさまざまなメモリを入手でき、またウェポンメモリを装備すると左下に表示され、次々と攻撃をコンボで継続させることができるウェポンチェンジが使用可能になります。そしてですね、先ほどから、敵のエネミーの下側に出ているこちらのチェーン数なのですが、こちらですね、こちらは攻撃の最終弾を当てる際に今まで溜まったチェーンに応じてボーナスを発生させるといったシステムになっております。ではこれより技術的な観点からエバラの方からお話しさせていただきます。
プログラマーのエバラです。今回の開発では自作ゲームエンジンを使用しました。描画の高速化にこだわり、独自形式 3D モデルファイル並びにそのコンバーターも開発しています。さらに光源の高速処理、シェーダー技術の応用など市販のゲームで実際に使用されている技術を盛り込み、グラフィック音質の向上だけでなくアクションゲームの爽快感を演出できたと思います。ぜひこの後の展示会でプロも認めた操作感をお楽しみください。
そしてこちらでミッション1のクリアとなります。 こちらのリザルト画面では与えた最大ダメージや決めた最大チェイン数に応じてスコアが算出され、ランクが決定されます。こちらで S ランクを獲得できますと、クリア報酬のメモリに加えて S ランク報酬のメモリを入手することが可能です。そしてロビーに帰還して、このゲームの1サイクルとなっております。いかがでしたでしょうか。今回はイマジンカップのゲーム部門に応募させていただくということを考えた上で、より市販のゲームに近く、より時間と技術を盛り込み、プロに近づくためにこのゲームを制作してまいりました。そして実際に何十人ものゲームクリエイターの方に見ていただき、すべてにおいて製品レベルという対抗版を押してもらいました。それが今回の我々の目標であったプロに近づくといった目標を達成できたという自信につながっております。以上でプロジェクトスティンガーのプレゼンテーションを終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。はい、はい、
木下さん、
ちょっと食い気味で、
はい、
あのスカイアドベンチャーズの木下でございます。あの展示ブースですぐプレイしたいです。
はい。
あとこれあの何のデバイスで出すつもりかと、なんかいくらぐらい、もういくらぐらいか教えてもらったらすぐあの購入してもいいかなと思ったりするんですけど、どう考えてるんですか。
そうですね。デバイスはもう PC の方で考えているんですが、今回ですね、結構チャレンジしたところは多く、公開したいということを考えていますので、値段の方はもう無料か有料かはあまり考えていないですね。
あとはこれ Unity とか Unreal Engine とかそういうのを使ってるんですか、それとも全く独自な何かものなんですか。
あ、プログラマーのエヴァーです。完全に自作のゲームエンジンです。
表面の表現とかも、
はい、シェーダーも全て自前のプログラムで書き
開発期間は
半年です。
半年、すごいですね。あの会社にしてほしいと思ったんですけど、興味ありますか。あんまりまたぜひ話しましょう。
ありがとうございました、
は
い、
あ、じゃあ稲見先生、
はい、は
い、いや僕がエンジニアをこの人はすごいなと認める条件の一つは道具から作るかどうか で今回その道具をちゃんと作ってるのは素晴らしいと思いました。で、あ、東京大学の稲見です。で、あのこの 3D をあのモデルから 3D モデルも高速にするために、いろいろ工夫してるって話したんですけれども、既存のものと比べてどういうところを工夫して、それでどのぐらい高速化したかというのもし分かるなら教えてください。
はい、僕たち学生の基準として専門学校にはだいたいそのゲームエンジンというものがもともと用意されているんですが、それと比べてももちろん高速化されていることはもう実際に検証済みですし、このマイクロソフトの DirectX を使った高速化についてはマニュアルを奥深くまで読んで、マイクロソフトさんの提供している、モデルファイル X ファイルっていうんですけど、はい、その、構造を参考にして、さらにそれよりも速くなるように、具体的にはインスタンシングであるとか光源の高速化にはカリングメッシュ、それとインスタンシングの合わせ技、また GPU スキニングといったちょっとすみません、はい、そういった技術を盛り込んで高速化しています。
いや、すみません、すごい、
はい、はい
はい、じゃあもう一人新田さん、は
い、お願いいたします。
プレゼンテーションありがとうございました。あのちょっと2つだけ質問させてください。まずあの皆さんって結構あのぶっちゃけキングダムハーツ大好きなのかなっていう気がしたんですけど大正解です素晴らしいなと思います。で、あのちょっと真面目な質問の方で言うと、まあ、皆さん今回目標が、まあ、そのプロにも引けを取らないようなゲームを作ってみるっていうところで、まあ、正直その僕がさっき言ったキングダムハーツに引けを取らないものを4人で作ってしまったものだと思っていて、それを全部自作したみたいな、でそのなんだろう技術者精神ってすごいなと思っていて、うん、今後ちなみにその皆さんの、目指していったものっていうのを他の技術者の皆さんにも還元したいという思いはありますか。
もちろんあります、うん、あの学内に、プログラマー同士の学年の壁を越えた上下のつながりをもっと強化しようという活動内容のクラブがあるんですが、僕はそこの部長をやっていて、どの後輩に教えていったり、学内ゲームジャム、まだ外部のゲームジャムなので、どんどん、自分から技術をアウトプットしていって、 共有したいなと思っています。
なるほど、ありがとうございます。あの皆さんのその努力自体というか作ったコアのゲームエンジン自体があの将来的にはもっとそれを広げていくことでもしかしたらあのゲーム業界全体のなんか底上げとか、まあ、そういうところにも発展性があるんじゃないかなという可能性を感じたので、はい、あの頑張ってほしいなと思いました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
プロジェクトスティンガーの皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。